はい、なのでたった1300ドルで買った NFT が2ヶ月後には7000万円になってしまう。まあ、今この株式市場から暗号資産市場へ人や資産が大きく流入してきていると。まあ、Facebook ですとかディズニーと、まあ、大手、ね、企業が今続々とね次々と参入していって、まあ、誰でもできるゲームをプレイして2ヶ月後には1億5000万円の収益を、ね、得てしまったというものです ね。全くのゼロから始めて1、2ヶ月で結果出してますので、まあ、養成講座の中で学んで、まあ、すぐ、ね、短期間で結果が出るというものになっています。
近年世界中で NFT、デジタルアートやオンラインゲームをすることで収入を得る人たちが増加しています。彼らのことを総称してバーチャルメタリストと呼ばれているそうです。そんなバーチャルメタリストとして活躍されている日本人の方に直接インタビューをしてきましたので、早速ご覧ください。
はい、それでは高梨さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまず先にですね、今回の無料プログラムの運営元並びですね、高梨さんのプロフィールをご紹介させていただきます。運営元はですね、株式会社 M マーケティングと申します。東京都ですね、港区に本社を構えておりまして、まあ、何をしている会社かと申しますと、一言でお伝えするとですね、まあ、全国各地で社会人の方向けのですね、講座の提供を展開しております。年間1万人を超えるような方々とこのようなオンラインあるいはオフラインでお会いさせていただいて、いろいろな種類の講座を提供しております。その中で今最も話題となっているのが NFT、 メタバース、このテーマに関する講座あるいはですねセミナーが話題となっております。その中で本日ご紹介させていただくのが高梨陽一郎さんでございます。 DeFi エキスパートとして活躍をされております。高梨さんの簡単なですねキャリアをご説明させていただきます。高梨さんはもともとライザップ、まあ、皆さんもご存知のあの CM とかでダイエットジムが流れているようなものでございますけども、そちらの取締役をやられた方でございます。約ですね十数年にわたってですね通信販売事業に携わっておられまして、皆様のですねご自宅にあるような化粧品、健康食品、有名な商品もですね高梨さんがプロデュースしたものもあるんじゃないかなと思います。現在はタイにですねお住まいになりながらリモート経営という形でさまざまな事業展開をされている事業家の方でございます。では高梨さん、早速なんですがバーチャルメタリストって聞き慣れない職種なんですけども、これはどのようなお仕事をする人なのでしょうか。
はい、これはですね最近 NFT ですとかゲームファイ、ブロックチェーンゲームってよく聞く言葉だと思うんですけども、いわゆるその NFT 投資、デジタルアート投資ですね、こういったものやゲームファイ、ブロックチェーン技術を使ったゲームなどの Web3.0 関連の投資運用する人のことを指します。
なるほど。高梨さん、そもそもなんですが Web3.0 っていうのは一体どういったものなのでしょうか。
はい、海外では Web3、 日本では Web3.0 と呼ばれるものなんですけども、まあ、そもそもですねこの Web3、 Web3.0 とはというところを少し、ね、説明していきます。
はい、
この Web3.0 というのは一言で言うと非中央集権型、分散型ネットワークと呼ばれてるんですね。で今までのインターネットは中央集権型と呼ばれています。まあ、例えば皆さんがご存知の、まあ、Facebook ですとか、まあ、Twitter ですとか LINE ですとか、そういった SNS ありますよね。こういったものっていうのはいわゆる中央集権型と呼ばれていて、まあ、中央で会社が管理しているようなネットワークのことなんですね。
なるほど。
でただこれからはこの Web3.0 というのは管理者が中央に存在しない、自分たちで管理するようなその分散型ネットワークと呼ばれるものに今変わっているんです。
はい。
でその中でですね今回キーワードとなっている DeFi というものがあります。でこの DeFi というのは非中央集権型金融、別名分散型金融といってですね金融の世界なんですね。でこの非中央集権型っていう世界、どんな世界かというとですね、まあ、先ほどのその Web3、Web3.0 というのがインターネットのこの世界です。で、その中にこの DeFi という分散型金融があるんですね。で、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、まあ、ブロックチェーンという技術を使っています。まあ、分散型台帳と呼ばれているんですけれども、これはですね、インターネット上に、ブロック上にですね、データを保管して、チェーン上でつないでですね、どこからでもこうアクセスできるような透明性の高いインターネット技術のことを指すんですね。でその中にスマートコントラクトという技術があったり、あるいは DAO といってですね、自立分散型組織というんですけども、まあ、これも非中央集権型の組織のことを指します。そして今回のテーマ、キーワードである NFT ですとかブロックチェーンゲーム、ゲームファイですとか DEX、ちょっとね、聞き慣れない言葉かもしれませんが、こういったものだったり、まあ、メタバース、最近ね、結構キーワードで聞くと思うんですけど、こういったサービスがこの DeFi の中にあるということで、まあ、Web3 のこのインターネットの中に、分散型金融、DeFi が存在するということなんです。この Web3、Web3.0 という世界なんですけども、実はですね、日本でも、この2022年からですね、Web3.0 を政府が推進しているということで、いよいよ、日本でもこの Web3.0 がスタートしたんです。
なるほど、 Web3.0 の話は理解したんですが、先ほどお話しいただいた NFT 投資やゲームファイ、これはどういった内容を指しますか？
はい、まず NFT なんですけども、まあ、皆さんもね、言葉は聞いたことあると思うんですけれど、この NFT とは非代替性トークン、世界で唯一のデジタル証明書というものなんですね。でこれはですね、先ほど言ったそのブロックチェーン技術によって、アートですとか写真、動画、音声、文字、まあ、こういったものを、インターネット上で、ブロックチェーンの技術によって、この暗号資産で取引ができる、これが世界中で売買できることが可能になったものなんですね。そしてこの NFT というのは市場がすごく伸びていまして、2020年には 3.4 億ドルという市場が、10年後にはですね、1000倍以上になるというふうに言われていて、まあ、今もね、すごく急拡大している市場なんです。例えば、大手企業も続々参入ということで、ナイキですとか、NBA ですとか、アディダスですね、こういった世界の企業も参入してますし、まあ、国内でもライジンですとか、手塚治虫さんの手塚プロダクション、それからグリーですとか楽天、こういった大手企業も続々参入してるんです。で具体的な事例で言うとですね、例えば個人で、ね、作った NFT というのがすごく、ね、売れてるんですが、左がですね、日本の小学校3年生の男の子が描いたアートが380万円の価値になったりですとか、右がですね、インドの少年が描いたアートがなんと4000万円になったということで、まあ、こういった個人の方も活躍されてますし、もちろんね、お子さんだけではなく大人の方、本当にもう一般の方もアーティストの方も様々な方がこの NFT で活躍されてるんです。でさらにですね、こういった NFT があります。これがクリプトパンクスと呼ばれるもので、まあ、世界最古の NFT と呼ばれてるんですけども、実はね、これは軒並み数億円の価格で、最高で言うとですね、30億円の価値で、実は取引されてるんですね。でアメリカのビザですとか、有名なインフルエンサー、芸能人も購入されているということで、はい。で、なんでこんなに高額に、ね、なってるのかっていうとですね、ちょっと考えたんですけども、昔だと、バブルの頃とかですね、絵画を買ったり、不動産を買ったり、金を買ったり、まあ、いわゆるこう現物投資に投資をしたと思うんですよね。まあ、そういった意味で、これから NFT が値上がりするということで、まあ、投資をしているというところであったり、まあ、あとはステータスですね。昔だと、例えば、クルーザーとかね、別荘とか、まあ、買ってですね、そのステータスっていうのがあって、今だと、まあ、フェラーリですとか、そういったロレックスみたいなものを持つ、ね、そういったステータスとなると思うんですけども、まあ、あとはそういった高額のものを買える、つながり、コミュニティですね、まあ、そういったところに価値があって、この NFT に投資しているというふうに考えられます。はい、それからですね、ブロックチェーンゲーム、ゲームファイとはということで、最近ですね、そのゲームをして稼ぐっていうね、このブロックチェーンゲームというのが流行ってるんですね。で、ブロックチェーンゲームとは、こんな定義があります。1番目、ゲームデータの分散管理が可能だということなんですね。これどういったことかというと、その今まで例えばゲームというのは、家でこう買ってきて、ね、ゲームやりますよね。僕たちの世代だと、まあ、ファミコンですとかね、プレイステーションみたいなものをやるんですけども、まあ、それ買ってきてですね、ゲームをすると、例えばこうぶつかったり、コーヒーこぼしたり、最悪こうゲームやり直しとかね、ゲーム買い直しみたいなことがあったと思うんですけれども、まあ、これはですね、先ほど話したこのブロックチェーン上にゲームデータを分散管理するので、まあ、例えばゲームが飛んでしまっても、後からちゃんとね、引き出すことができるというものであったり、あるいはゲームで遊びながら稼げる。まあ、これ今までなかった概念ですよね。それから、改ざんができないということで、まあ、従来のゲームよりも透明性が高く、不正や改ざんを排除でき、ゲームをしながら稼ぐことができる。これがブロックチェーンゲームなんですね。ちょっとゲームのね、歴史を振り返ってみると、まあ、まず、ペイトゥープレイという家庭用の、ね、ゲームがありました。先ほど言ったような、ファミコンですとか、プレイステーション、まあ、買ってきて家でゲームをするっていう時代。それから、フリートゥープレイですね。これはソーシャルゲームといって、まあ、SNS の、ね、ゲームですよね。まあ、スマートフォンで、無料で始めて、後から課金するような、そういったゲーム。そして、今、この Web3 では、プレイトゥーアーンといって、ゲームをして稼ぐという時代になったんです。 で、その中で最近ですね、話題になっているのが、このゲーム、ステップンというゲームです。で、これはどんなゲームかというとですね、ムーブトゥーアーンといって、歩くだけで暗号資産が手に入るというものなんです。これは、この靴の NFT を買ってですね、これを専用のアプリケーションの中で、起動させて歩くだけで暗号資産が手に入ってしまうというものがあって、まあ、最近はですね、こういったムーブトゥーアーンですとか、〇〇トゥーアーン、何かをして稼ぐというのが、とても流行っています。そして、それがですね、進化したものがゲームファイと呼ばれているんですね。ゲームファイ。これ何かというとですね、ゲーム×ディファイということで、ブロックチェーンゲーム×分散型金融というものなんですね。でそのゲームファイの代表とされているのが、ディファイキングダムズというものです。まあ、これ見た目の通り、昔で言うとですね、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーみたいな世界、つまりこう、ロールプレイングゲームなんですね。ロールプレイングゲーム×最近話題のメタバース、そして NFT、この DeFi の仕組み、これがオールインワンでパッケージされたゲームというのがこの DeFi キングダムズなんです。で、実際にどんな内容なのかというとですね、左に DEX というものがあります。これ後ほどね、説明しますけども、その中でスワップ、ステーキング、ファーミングと、ちょっと聞き慣れない言葉があるんですが、こういった DEX と呼ばれるものに暗号資産を預けることで高金利を得ることができるんですね。そして、右側ですね、クエストですとか、召喚ですとかね、バトルシステムとか書いてありますけど、これはいわゆるロールプレイングゲームですね。そういった中に NFT ですとか、メタバースといった要素が入っているというものなんです。そして先ほど話した DEX というものなんですけども、簡単に説明するとですね、トークン、いわゆる暗号資産を預けて金利を得るというものなんですけども、これは数字を見ていただきたいんですけども、年利がですね、1657% という、ちょっと聞いたことないような数字があるんですね。で、これ、日利といってね、1日の利益にすると 4.5%。まあ、つまり、100万円預けると4万5000円が入ってくるという、とんでもない金利を得ることができるんですね。これ実際、僕がですね、このゲームを始めたときは、年利がですね、2万 5000% あったので、まあ、日利にするとですね、68% ということで、まあ、その時
ですね。凄まじい数字ですね。
はい。とんでもないね、数字が、得られるんですけども、もちろんこのね、金利というのは先行者利益で、早くね、このゲームを始めた人がですね、得られるということで、少しずつね、金利が下がっていくんですけども、まあ、早く、このね、早いタイミングで始めたことによって、大きな金利を得ることができました。さらに、この DeFi Kingdoms の中にですね、ゲーム内 NFT と呼ばれるものがあるんですね。これは、いわゆる、カードみたいなものですね。この、DeFi Kingdoms の中の主人公のようなものなんですけども、この NFT、実は買った時はですね、僕が購入した時は、約1300ドルだったので、当時、まあ、日本円すると20万円以下だったんですけども、これ、ちょっとね、右側にジュエルと書いてありますけども、これはゲーム内の通貨でジュエルというものです。で、当時ですね、そのジュエルが 4.3ドルだったんですね。で、価格が124,999ジュエルなので、これ、537,000ドルということで、日本円するとですね、7000万以上になったということなんですね。はい、なので、たった1300ドルで買った NFT が2ヶ月後には7000万円になって、しかもこれ、ジュエルがですね、22ドルまで一時的に上がったので、その時はもう3億円以上の価格になったんですね。
そうなんですね。とんでもないですね。
はい。はい、なので、まあ、こういったゲーム内 NFT というものもすごくね、価値が高いと。ということで、うんうんうん、まあ、今 NFT とそれからブロックチェーンゲームゲームファイという説明をしましたけども、まあ、短期間で安く買ったものがこう高額になったという事例なんですね。
まあ、今の高田さんの NFT だったりとかゲームファイのお話なんですけども、まあ、正直信じられないというか常識から逸脱してるなというふうに感じたんですけども、はい、なぜこのような現象が生まれているのでしょうか。
はい、実はですね、これちょっとこれを見ていただきたいんですけども、
はい、
このグラフがですね、暗号資産の市場の大きさを示しているグラフなんですね。
はいはい。
はい、で約これ2兆ドルあると言われていて、
うん、
でこれグラフが2021年から、まあ、約1年間、もうずっと右肩上がりで、上がってますよね。
確かに。はいはい。はい、
で、この2兆ドルの市場が今ね、どんどんどんどん伸びているんですけど、その中の約半分の市場、1兆ドルが DeFi の市場と言われているんですね。
はい。
でまさにこの DeFi というのは、導入期から成長期へと差し掛かっている、そんな市場なんです。
なるほど。
で、さらにこの市場規模の大きさを今ね、話したんですけど、暗号資産、1兆ドルから2兆ドルと呼ばれてるんですけども、 皆さんご存知の株式投資の市場が約120兆ドルあるんですね。
はいはい。
なので約このね60倍から120倍のポテンシャルがあるということで、まあ、今この株式市場から暗号資産市場へ人や資産が大きく流入してきていると、まあ、本当にチャンスしかない市場なんですね。でそれに加えてですね、このニュース、世界初ビットコインが法定通貨にということで、これエルサルバドルという国なんですけども、この国どんな国かというと、もともとですねスペインに支配されていた国なんですけども、そこから独立をして、まあ独自のね国で運用したんですけども、まあ、なかなか国がうまくいかずにですね、その後にアメリカがドル介入という形でアメリカの支配下になるんですね。でこの国どんな国だったかというと、人口の 70% 以上が銀行口座を持っていないような、まあ、直接ねその、銀行口座持ってないので、どうしてもアメリカのドルとかを直接取引しないといけないということで、まあ、銀行報道ですとか麻薬密売とか、ちょっとこう治安の悪い国だったんですね。でそれがこの2021年に世界で初めてビットコインを法定通貨化したんです。でするとどうなったかというと、まあ、今まで銀行口座を持っていなかった人も、まあ、インターネット上でそのビットコインを、ね、調達することができるようになったので、まあ、そういった裏取引とか怪しいビジネスをしなくなったので、まあ、治安も改善されて、まあ、このビットコインの利益で、まあ、各地に学校ですとか動物病院を建設したということで、今は、ね、世界中にこう注目されていて、まあ、今世界でこういった同様の動きというのが、行っているんですね。はい、ということで、まあ、まとめますとですね、まあ、Facebook ですとかディズニーと、まあ、大手、ね、企業が今続々と、ね、次々と参入していって、さらに日本政府がこの2022年に成長戦略として掲げています。まさにこの右肩上がりの時流に乗った、さらに自宅で一人でできるビジネス、これが Web3、DeFi という世界なんです。
はいはい。まあ、なんとなくあの概略は理解できたんですが、まあ、高梨さんご自身がこの DeFi の世界に入られて活躍されて、どういったご実績を出されたのでしょうか。
はい。実はですね、私もですね、もう数年前にこうタイに移住してですね、完全にこうオンラインでビジネスをやるっていうことはやってきてたんですね。でただそのビジネスはオンライン化したものの、まあ、皆さんもね大きなダメージを受けたと思うんですけども、まあ、今回のコロナウイルスによってですね、まあ、年々こう売上が落ちていって、まあ、さらにこう海外渡航規制ということで、まあ、僕自身もタイから出れなくなってしまってですね、すごくね不安を抱えていたんですよね。
なるほどなるほど。
はい。でそこで、まあ、時流に乗っていって、まあ、右肩上がりで自宅で行えるビジネス、これに切り替える必要をずっと感じていたんですね。はい。でそんな時に友人からですね、まあ一言、DeFi って知ってるみたいなことを言われて、その時正直僕は DeFi という言葉すらじゃなかったんですけども、まあ、そこから DeFi という世界を知って、それを実践することによって大きな成果を得られることになったんですね。でそこで DeFi エキスパートということで転身することになったんです。で大きく得られたものが2つあります。1つ目は経済的に得られたものです。1番目、15万円で購入した NFT が2ヶ月後に7000万円になったんですね。これ先ほど話した通りなんですけども、約15万円で買った NFT というのが短期間で7000万円になったということなんです。そして2番目、東南アジアの若者とタッグを組んで月に300万円の事業を作り社会貢献することができた。まあ、これは具体的にはフィリピンの若者と一緒にですね、ある一つの事業を組んで、そういった月ね300万円と事業ということで、まあ、そういったフィリピンの方と一緒にこうね経営することによって社会貢献することができたんですね。そして3番目、年利数十パーセントのインカムゲインを得ることができるようになったということで、こういった経済的に得られたものが大きかったです。そして精神的に得られたものも大きかったです。1番目、まあ、先ほど話した通り DeFi から安定して毎月数十万円の収益を得られるようになったので、まあ、すごくね精神的にも安定したんですね。そして2番目、家族と一緒に DeFi 運用をするようになり、一緒にいる時間も増えてさらに円満になった。まあ、今、ちょうどね奥さんと一緒に DeFi を運用しているというところですね。そして最後4つの自由、時間、お金、場所、人間関係、この4つの自由を手に入れることによってですね、自分の人生をコントロールすることができるようになったということで、とてもね精神的に得られたものが大きかったんです。はい。ということで、まあ、経済的にもですね、精神的にも得られたものが大きかったんですけれども、これはね、私だけではなくて、この手法を、まあ、これまでにその養成講座という形でお伝えしてですね、まあ、約100名弱の方が、まあ、全国、海外から今ね、学びにいらっしゃってるんですけども、まあ、スタートしてわずか1、2ヶ月で、こういったね、数々の成果を上げてるんですね。 で、これは Web3.0 投資と歌ってるんですけども、まあ、新しい事業ですとかビジネスチャンスがね、すごくめちゃめちゃ広がっているので、まあ、これを見ている起業家の方、経営者の方にはね、おすすめですので、ぜひね、参加していただきたいと思っています。
なるほど、ありがとうございます。まあ、ご実績だったり内容を理解したんですけども、ちょっと前お話しいただいた部分で、まあ、これは本当に DeFi っていうのは、新しい金融革命であると。で、これ新しい金融革命とおっしゃったんですけども、従来の金融と何が一体具体的に違うのかっていうところをもう少し詳しくお話しいただけますか。
で、今までの金融というのは中央集権型金融と言われているものなんですね。まあ、例えば銀行ですとか証券会社ですとか生命保険、皆さんがお使いのそういった金融ですね。これは法定通貨、まあ、いわゆる日本だったら円、アメリカだったらドルといってね、こういった法定通貨を使って、まあ、各自がですね、法人を立ち上げて独自のシステムで運用しているというもの、これが今までの中央集権型金融と呼ばれるものなんですね。で、一方で今回のこの DeFi というのは非中央集権型金融、分散型金融と呼ばれています。で、ここでは暗号資産を使います。そしてブロックチェーンという技術があるんですね。その中に先ほどちょっとねキーワード出ましたけども、スマートコントラクトというものがあります。ちょっと聞き慣れない言葉なんですけども、これ何かというとですね、まあ、個人間でこの DEX と呼ばれる分散型取引所、こういったところでいわゆるですね、審査ですとか契約書がいらない取引がその場でインターネット上で瞬時にできるもの、こういったものが実装されたんですね。なので、例えば今までだと銀行とかでこう取引に、ね、行くとすると、わざわざこう窓口に行って担当者の方呼んでもらって、まあ、奥にね、こう奥の別室に連れてかれて、そこでこう審査をされて、こう書類を書いて判子をして、で、まあ、審査待ち、何週間も審査待ちをして、それからねやっと契約みたいな、ちょっとこうめんどくさい取引があったと思うんですけども、まあ、今回のこの DeFi によってインターネット上で瞬時にですね取引ができてしまう、こういったスマートコントラクトというものが実装されたんですね。で、さらに、まあ、具体的な違いというところですけれども、まあ、このね、中央集権型というとですね、例えば銀行だとお金を預けるだけですよね。まあ、金利が 0.001% ですとか、あるいはまあ、株式投資、ね、最近だと、まあ、米国株式とかね、インデックスファンドとか流行ってますけども、まあ、それでもね、まあ、年利で 7% ぐらい。で、しかも、こう、年ね、2回とか4回ぐらい、こう、金利がね、入ってくるのが、まあ、普通なんですけどね。まあ、それを結果が出るまでにこう20年とかね30年とかこう長期積み立てしましょう、まあ、そうすればファイアできますよみたいな話があるんですが、まあ、結構こうね結果が出るまでにすごく時間がまあかかるわけですね。で、さらにこの中央で管理しているということで、まあ、証券会社ですとか銀行とかそういったところがこう一元管理してますので、まあ、デフォルトといってですね、そういった銀行とかが破綻してしまうと、まあ、実際にこの資金がね凍結してしまうという、ね、例っていうのがたくさんあるんですね。まあ、なのでこう成熟期から衰退期に差し掛かっている、まあ、そんな業界なんですね。で、一方でこの DeFi というのはトークンを扱います。まあ、トークンというのは暗号資産ですね。で、ただ預けるだけではなく、まあ、ゲーム性があるということで、これがですね金利が数十パーセントからしかも数万パーセントつくというね、ちょっとこう信じられないような数字なんですけども、まあ、これがまあ年4回とかではなく、まあ、毎秒365日24時間ずっと金利がね入り続けるという世界なんです。なのですぐに結果が出ますし、さらにね中央で管理するんではなくこう自分で管理できるということで、まあ、世界中どこにいてもインターネットがあれば、可能だと。で、まさにこの導入期から成長期でね差し掛かっている、そんな業界なんです。
なるほどなるほど。
で、さらにですね、先ほど出てきました DEX と呼ばれるもの、これがですね非中央集権型取引所、まあ、別に分散型取引所と呼ばれるんですけども、まあ、この DeFi の世界の中の取引所です。ちょっとね、スワップ、リクイディティ、ステーキング、ファーミング、ハーベスト、レンディングと、少しこう難しい言葉、並べているんですけども、まあ具体的には取引所で、この暗号資産を預けて、金利を得るというのが、メインになります。で、その金利というのがですね、年利、数十パーセントから数万パーセント、手に入るということで、まあ今までの中央集権型と比べるとですね、銀行だと 0.001%、インデックスファンドでも数パーセントということで、全然ね、その金利っていうのが大きく違うんですよね。で、ここまで話すとですね、なんでそんなに高金利が得られるのかなって、ちょっとこう怪しいなとかね、詐欺なんじゃないかなっていうふうに思われるかもしれないんですけども、実はですね、今までの中央集権型金融こそ、僕はね、国とか政府がでっち上げた集団詐欺だと実は思ってるんですね。まあ、例えば人件費。すごくですね、その、銀行の方とかね、証券会社の方って、 もうやたらと人件費が高いですよね。僕も友人に保険の営業マンがいるんですけども、まあ、すごくね、高い給料もらってるんですね。で、何かこう契約、保険の契約をすると、すごく喜んでですね、そこで表彰されて、なんかラスベガスとかでこうね、広告を出して表彰されてみたいな、ちょっとよくわからない世界なんですけど、とにかく人件費がね、すごく高いです。まあ、それから、立派なね、建物、本社がこうあったり、ビルがあったりして、そこにね、高給取りの方がいて、まあ、独自のシステムを作ってですね、それを管理する管理費だったりとか、まあ、全国にね、ATM とかを設置しますよね。なので、この今までの中央集権型金融というのは、すごく儲かってるわけですね。僕たちがこう預けてる、消費者が預けたお金を運用して、儲かってるんですけども、まあ、それを内部でね、使っているということで、こう消費者に還元するものが少なかったんですね。で、一方で、この DeFi というのは、今話した通り、高い人件費、実はこれはお金で払うんではなく、暗号資産で払いますので、そういったお金っていうのは必要ないですし、独自のシステムっていうのも実は必要なくてですね、まあ、オープンソースですでにもうね、誰でも使えるようなオープンソースのものがあってですね、そういったものを流用して使えますから、まあ、管理費ですとか立派な建物、ATM みたいなものがいらないんですね。まあ、つまり、大幅なコストダウンができます。でさらに流動性提供という考え方があるんですけども、まあ、これは暗号資産を集める仕組みなんですが、そういった流動性の提供がありますから、暗号資産がたくさん集まってきます。でさらに市場が今成長しています。機関投資家の方、個人の投資家の方、まあ、様々な企業、ベンチャーキャピタル、いろんなも、ね、ところがこの DeFi っていう市場に投資をしてるんですね。でさらに独自のトークンを発行する権利がありますから、そういった独自のトークンで大きな金利を支払うことができる。ということで、今までの金融とは全く違う DeFi というのは金融、ビジネス、ウェブ革命だというふうに言われてます。
なるほど。
はい。なので、まあ、結論、まあ、今までは我慢して資産を作る時代でした。まあ、例えば節約をしてですね、なんか保険を解約しましょうとか、なんかスマートフォンのなんか契約を安くしましょうとかね、我慢して節約して外食は減らして、まあ、なんかこう、ね、インデックスファンドに投資をして、まあ、長期積み立て分散投資、で、まあ、S&P500 をね、まあ、ある意味こう、脳死でこう積み上げましょうみたいな話があってですね。まあ、それってすごくね、思考停止状態なんですね。で、実はこの、2022年にですね、このインデックスファンドの神話も崩れてですね、それが値下がりして資産を減らした人っていうのは結構多かったんですね。で、まあ、会社勤務しないといけないですとか、まあ、あとは人間関係ですとかね、そういった嫌な人と会わないといけないとか。まあ、時間的な拘束ですとかね、エリアの拘束ということで、やっぱりこう、ね、自分の自由がない状態で我慢して資産を作る時代っていうのは正直ね、もう終わってしまったんですね。なので、まあ、これからはこの DeFi によって、まあ、楽しみながら、まあ、気軽に自分でコントロールして資産を短期間で構築する時代へシフトするということで、まあ、パソコン1台ね、スマートフォンがあればできます。インターネットの環境があればできますし、まあ、1人で完結できるんですね。まあ、誰とも会う必要もないですし、SNS 投稿もする必要がないわけですね。まあ、時間的な自由だとか場所的な自由があるということで、まあ、今までね、SNS を結構ね、使った方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、SNS から逃れられない時代だったと思うんですよね。でもこれからは、この Web 3.0、Web 3、そして DeFi から逃れられないっていう、そういった時代がね、来ますので、もう本当にこのタイミング、日本でも政府が後押ししてくれますし、まあ、絶好のタイミングだと思いますので、ぜひね、この DeFi っていうところにいち早く参入することで、まあ、先行者利益も得られますので、まあ、ぜひね、このタイミングで参加してほしいと思っています。
はい、高梨さん、今お話を伺ってですね、DeFi の魅力だったりとか、いち早く始めないといけない危機感っていうのもですね、感じたんですけども、具体的に何をどこからやっていけばいいかっていうところは、ちょっとわからなかったので、そこを教えていただけますか。
はい。まあ、今回ですね、この Web3、Web3.0、DeFi のビジネスモデルがあってですね、4つのバーチャルビジネスモデルということを提案させていただいてます。で、1番目は DEX と呼ばれるものですね。まあ、これは高金利が得られる取引所です。そして2番目が NFT。これがデジタルアート投資です。そして3つ目がブロックチェーンゲーム、GameFi。まあ、これプレイトゥーアン、ゲームをして稼ぐというものです。そして最後4番目が DeFi エキスパートということで、まあ、コンサルティングビジネスと書いてあるんですけども、まあ、これは私自身がこの1年間取り組んでですね、約 1.4 億円の売り上げを上げたビジネスモデルなんですけども、これを詳しく講座の中でお伝えしていきます。
はい、そんな DeFi エキスパートをですね、学べる養成講座、こちらどういった方に来ていただきたいとか、どういった方にやってもらいたいとかってございますか？
実はですね、過去の受講生の方も含めてなんですけども、皆さんこの DeFi 自体が初めての方が多いんですね。 なのでその、まあ、投資の経験ですとかそういった経験は特に問いませんが、皆さん起業家の方、まあ、経営者の方、フリーランスの方で、まあ、金融資産が300万以上ある方ですね、まあ、それからこの最先端のビジネスや資産構築を探している方、まあ、そういった方にはね、おすすめですので、ぜひそういった方に参加していただきたいと思っています。
なるほど。ということは必要なスキルとか知識ってのは、まあ、必要ではないということですかね。
そうですね、あの普段インターネットとかを使われている方でしたら特にその金融ですとか投資の知識っていうのは必要ありません。まあ、ゼロから、ね、学ぶことができますので、まあ、これからあの投資を学びたいですとか、ね、新しく DeFi の世界暗号資産を知りたいという方はおすすめですね。
なるほど。今先ほど4つのバーチャルビジネスモデルというふうにお伝えいただいたんですけども、どこからやっていくのがおすすめとかってありますか。
はい、まあ、先ほど話した中で、まあ、DEX と呼ばれる取引所があるんですけども、まあ、それがですね、実は結構簡単に、ね、始められるというところで、そこからね、DEX からやることをお勧めしています。
はい、ありがとうございます。成果が出るためにはどれくらい時間かかるものなんでしょうか。
実際にこれあの過去の受講生の方もですね、全くのゼロから始めて 1,2 ヶ月で結果出してますので、まあ、養成講座の中で学んで、まあ、すぐね短期間で結果が出るというものになっています。はい、なのでもうチャンスだらけなので、まあ、今回もですねその一緒に活動する仲間をですね作っていくために、まあ、DeFi エキスパート養成講座というものを行います。まあ、今回3期生募集になるんですけども、まあ、0期生からやってるんで今回4回目のね募集になります。まあ、今回のお話聞いてですね、ぜひ DeFi 取り組みたいという方はね、ぜひ参加してほしいと思っています。
はい、高梨さんありがとうございます。
はい、なので、まあ、最後にですねちょっとまとめさせていただきますと、バーチャルメタリストとは、まあ、NFT 投資、デジタルアート投資ですね、まあ、こういったものや、まあ、ゲームファイ、ブロックチェーン技術を使ったゲームなど Web 3.0 関連の投資運用あるいはビジネスを実践している DeFi エキスパートを指す人のことです。なので、まあ、自宅でですね、まあ、SNS の投稿をしなかったりですとか、まあ、顔出しもすることもないですし、まあ、誰とも会うことなくですね、たった一人で自宅でね行えるというところで、まあ、未経験の状態からでもね家から一歩も出ずに始めることができるんですね。そして今回のこの DeFi エキスパート養成講座では4つのビジネスモデルというものをお伝えしています。まあ、1つ目は DEX ですね。まあ、これは年利数十パーセントから数万パーセントのインカムゲインを安定して毎月ですね数十万円数百万円の利益収益を得られるようなそういった取引所のことですね。そして2番目が NFT 投資です。まあ、これは僕の事例で言うと20万円で仕入れたデジタルアートが2ヶ月後にはですね7000万円の価値に急上昇したというものですね。それから3番目はブロックチェーンゲームゲームファイです。まあ、誰でもできるゲームをプレイして2ヶ月後には1億5000万円の収益をね得てしまったというものですね。あとは東南アジアの貧困に悩む若者とですね協力して、まあ、継続的に社会貢献事業にて月商で300万円の事業を、ね、作ることができました。そして最後4番目が DeFi エキスパートということでコンサルティングビジネスになります。まあ、私の場合直近1年間で 1.4 億円の売上を上げたということで、こういったものを養成講座ではお伝えしているということですね。
そんな魅力的な DeFi エキスパートになれる、まあ、説明会今回も開催されるということですよね。
はい、まあ、金融資産300万円以上の方は限定になりますけども、まあ、今回この DeFi エキスパート養成講座3期ですね、この募集のための講座の詳細内容や成功の秘訣相談会を実施します。ご参加をお待ちしておりますので、まあ、今ねビデオを見ていただいているウェブページやメールマガジン LINE から今すぐお申し込みください。過去1300名以上の方が参加していますし、すぐ満席になる会場ばかりですので、今すぐのお申し込みをお勧めしております。
はい、少しでも興味ある方はですねぜひ説明会にご参加いただき、高梨さんに直接相談されてみてください。高梨さん、次回のビデオではどんなテーマでお話しされますか。
はい、私自身もね DeFi エキスパートとして今活動しておりますので、まあ、NFT ですとかゲームファイやメタバースなど、まあ、実際の DeFi 運用している PC 画面をお見せします。
ありがとうございます。では皆さん、説明会へのお申し込みと次回のビデオも楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
年利で 86% 取れるんですか。
そういうことです。629%、514%、3万%って書いてこの生徒さんもここに参加してもう何十倍っていうふうに上がってて、
ね、
さっきの価格でいうとこれも何億
超えてますよね。
こんな映画ですか。ま
あ、60分とか70分ぐらい歩いて40万円ぐらい稼いでます
。信じらんない。本当ですか。
はい、もうすでに土地を買ってる会社さんとかがあったりとかするんですね。はいはいはい。今のうちからやっていくことによって、まあ、そういった先行者の利益が得られる、ね、動画を最後までご覧いただきありがとうございます。今回この動画視聴特典がございますので、ぜひ受け取ってほしいと思います。特典を受けている方法は2ステップあります。まず1ステップ目、この動画の下にコメント欄がありますので、このコメント欄に今から私がする質問に対して答えてください。質問です。あなたの今のビジネスでの悩みや課題、これは何ですか。この質問に対してコメント欄に書いて送信してください。コメントを書いていただきましたら、私ができる限り返信していきます。ステップ2、この動画の下にですね、緑色のボタンがありますので、この LINE に登録していただき、今から私が言うキーワードを入力して送信してください。キーワードは DEX です。英語で DEX、 DEX と書いて送信してください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。